ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉朋美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。でもね、よく考えてみるとコロナに、ね、なってしまってもいるんですが、まあ、それでね、リモートでこうやって沖縄と関東をつなげてね、あ、大事なことを聞けるってすごくいい時代だななんて、ね、
ありがたいですね、本当に ね、
まあ、もうね、感謝できることに。スタジオでこれ撮ってるわけではないんですよね、
うん、そうですね、もうリモートでね、もうずっとさせていただいてますけども、でも本当にね、なんか心はいつも沖縄にね、いるつもりで、はい、お話しさせていただいております
ね、ありがとうございます、うん、ね、で、そんな中で先週は先生、それこそ組織の中で、今回マネージャーになったよとかね、その中で、まあ、プレイヤーとマネージャーの違うところって、まあ、人を育てるか育てないかって役割、うんうん、ね、うん、その中であり方についていろいろ教えていただきましたが、うん、今日はまたやり方、うん、進め方ということで、またいろいろお聞かせいただければと思います。お願いします。
はい。よろしくお願いいたします。そうですね。プレイヤーとね、マネージャーの違いということで、まあ、それまでね、会社の中とか組織の中で、まあ、自分が、まあ、成果をね、上げていくっていうところが、まあ、求められるのが、まあ、プレイヤーで、で、マネージャーになってくると、今度は、自分一人が成果を出してって、でも全体が成果出てないってなるとダメになりますんで、やっぱり、全体でどう成果が出るか。で、そのためにやっぱ人をどう育てていくかっていうのが、まあ、一番大きな、まあ、課題になってくるというか、だから人を育てる必要があるかないかが、このプレイヤーとマネージャーのやっぱ大きな違いかなっていうところですよね。そこをね、どう育っていけばいいかっていうのをね、今日はお話していきたいなと。
お願いします。人を育てるってね、先生、うん、よく他人と過去は変わらない、自分と未来は変えられるってなると、うん、人育てるってすごく大変なことなんだろうななんてね。
いや、もうこれ本当同じ、もう本当大変ですね。もう子育てと同じでね、やっぱり、で、まだ自分が成果出すことやってる方がね、まだ楽っていう人やっぱ多いですよね。やっぱ人に成果出させるっていうかね、人と自分っていうのが、まあ、全くやっぱ違いますからね。うん。なんですよ。そう、そこをちゃんと、まあ読み取った上で、まあその人がね、部下の人がやっぱ成果を出せるようにどう、ね、指導していくか、サポートしていくかっていうのが、まあこれがマネージャー、の役割かなというふうに思いますので、そこをね、まあどうしていけばいいかっていうのをね、今日お話できたらなと思います。
よろしくお願いします。先生もね、なんか、その昔、優秀なプレイヤーさんからマネージャーになった時にすごく壁があったっていうご経験があるっていうことなんですが、
はい。
意外とやり口なのがね、優秀なプレイヤーがそのまま指導に入っちゃうと潰しちゃうってケースもありますよね。
そうですね。あと、やっぱり多いのが、自分がうまくいったパターンを、それを教えたらうまくいくって、思ってるパターンですね。で、これまあ、ビジネスとか、まあ営業とかでも全部そうなんですけれども、まあ、仕事の質にもよるんですが、まあ、ルーチンのね、ルーチンのワークとかだったら、まあ同じようにやってもらうっていうのが大事だったりするんですけれども、特にその営業とかね、そのちょっとクリエイティブなところが入るお仕事になると、人によって成果の出し方が変わってくるっていうか、自分がやって成果が出たパターンが必ずしも部下の人が成果が出るとは限らないっていうのがあるので、まあそこを、まあどういうふうに考えていくのかっていうところは、まあ非常に大事かなというところですよね。
このタイプの見極めっていうことですか、はい、そうすると先生。
そうですね。タイプの見極めすごく大事だなと思いますね。うん。 で、まあね、タイプの見極めはね、いろんな、まあ多分性格診断であったりとか、うん、ね、まあいろんなテストとかがあったりとかするんであれなんですけれど、まあいろんなタイプ分けがあるんですけれども、うんうん、結構一個使いやすいタイプとしては、アクションタイプとマインドタイプっていう分け方がありまして。
アクションタイプとマインドタイプ。はい、お願いします、はい。
で、アクションタイプっていうのは、まあ行動しながら考えるタイプですね。
うんうん、
はい。なんで、あんまり事前に何をするか深く考えるよりも、行動しながら考えていくっていうタイプですね。うんうん、はい。だから、まずはやってみようみたいな感じの考え方のタイプですね。で、今度逆にマインドタイプっていう人は、まずちゃんとじっくり道筋を考えていくっていう感じ。
なるほど。
で、最後までの道筋が見えて、で、それでようやく一歩目を踏み出していくっていうタイプですね。これ結構人によってタイプ分かれて、二つ、うん。で、アクションタイプの人はとりあえずまあやってみようみたいな感じで、やりきって失敗しながら転びながら修正していくっていうタイプですね。うん。でも、で、これ上司が例えばこういうタイプで、部下が逆にそのマインドタイプですね。マインドタイプで、なかなか一歩目が踏み出せない。ゆっくり、じっくり、慎重に戦略とか計画全部考えてから動き出すってタイプだと、アクションタイプの上司からマインドタイプを見ると、いつまでそんな考えてんだみたいな。ね、もっとね、とにかくもう営業先行ってこいみたいな、そんな話になっちゃうわけですよね。うん。ね、で、とりあえず行動してこいっていう話になるんですけれども、でもそれを言われちゃうと、マインドタイプの人は苦しんじゃうっていう。
うん、
逆にマインドタイプの人が上司でアクションタイプの人が部下になっちゃうと、うん、部下がとりあえずやりたいんだけどもっとしっかり考えてからね、そのどうやるかレポート書いてきてから営業行けみたいな感じになっちゃったりとかするので、うん、に考えつかないみたいな感じになっちゃうんで、うん、動けないってなっちゃうんですね、
うん、なんかもうそれも聞いてるだけで、
はい、
思い浮かぶことがいっぱいあるし不幸ですね。
はいはい。いや、そうなんですよ。そう、もう、多分ね、皆さん、これよく会社で起こってるコミュニケーションのね、ロスであるところなんですよ。で、これって別にどっちが優れてて、どっちが優れてないとかじゃないんですよ。うん、山の登り方が違うっていうだけで、うん、ね、富士山は頂上1個なんだけども、登山道は4つあるわけですね。うん、でも、どこから登っても富士山頂上つくんですけれども、うん、うん。で、これと一緒で仕事のやり方も、頂上つき方はあるんですけども、登り方はいくつもあるっていう考え方、うん、でこれがやっぱ人によって登りやすい道と登りにくい道があるっていう、
うん
うん、だからそこをどう理解してあげるのかっていうところですね。
うん、なるほど。見極めてね、10人いたら10人の同じマネジメントではないっていうことですよね。
あ、そうなんです。まあ今のね、アクションマインドはちょっと一つの例の分け方なんですけど、まあいろんなそういうタイプ分けみたいなのがあるので、要はまあ大事なのは、まあ相手がまずどういうタイプなのか、自分と同じタイプじゃない人が世の中にはいっぱいいるっていうのを覚えておいてほしいなっていう。
うん。
だから自分が、特にね、プレイヤーでうまくいっててね、マネージャーになった人ってね、うんうん、自分のやり方にそれなりに自信はあるわけですよね、
うんうん。
で、それが悪いわけじゃないんです。そのやり方は確かに素晴らしいし、うん、それを教えて、それができる人もいるんですけども、
うん、
それができない人もいるっていうのを覚えておいて、うんうん、で、マネージャーの役割っていうのは、その引き出しをたくさん持ってるっていうのが僕は、マネージャーの役割っていうの。うん、要はね、一つのやり方でしか成果出せないのをね、そのやり方しか知ってないのはそれはプレイヤーなんですけど、マネージャーは、あ、じゃあこのやり方が、一つのやり方がダメだったら、じゃあ、二つ目のやり方あるよね、三つ目のやり方あるよねっていう。で、あなたに合ってのはこの三つ目のやり方があなたには合ってるよねとかっていう形で導いてあげて、全体として成果を出してあげるっていうのが、まあそれがマネージャーの仕事かなっていうふうに思いますよね。
なるほど。先生、この引き出しなんですけどね。
はい。
私も自分でその引き出し多い方とは思ってないんですけど、
はいはい、
引き出しの増やし方っていうか、
はい、
ねえ、ネハさん、その辺気になりませんか？
う
ん、
気になりますね。
そうですね。やっぱり引き出しの増やし方は、うん、まあこれちょっとインプットっていうか勉強ね、なるんですけど、うん、なんかやっぱ他のところのやっぱビジネスモデルとかをやっぱ勉強するっていうのはすごく大事ですよね。
うん。
まあ会社の中で、まあ他で成果出してる人の調べていくっていうのはもちろん大事ですし、あと社外とかでも、まあどういうビジネスモデルだったらうまくいってるのかなっていうのを見ていくというか、うん。やっぱそのやり方の引き出しですよね。
なるほど。今言い換えればマネージメントの何でしょう、モデルをいろいろ掴んでおくっていうことですか？
あ、そうですね。はい。なんで、マネジメントのやり方も一つではないっていう形ですよね。複数あるので、だからマネージャーになってくるとやっぱり自分自身が常に学び続ける姿勢っていうのも必要になりますよね。
そうですね。
うん。でね、そこの引き出しが多いから、 マネージャーであって、なんか頭にね、まあこれよく営業とかだとあるのがね、あの部下が成果出せないからそれを怒るっていう。怒るんじゃなくて、どうやったら成果出せるのか、あなたが提案をもっとしないとダメだよねっていう。そのね、怒って、まあもちろん成果出るっていうのもあるかもしれないですけれども、やっぱそれだと続かないですから。
そうですよね。あの、今ちょっと言葉を思い出しました、先生。山本五十六さんの言葉で、はい、確かなんだっけ、やってみせ、させてみせ、うん、褒めてやらねば人は育ちっていうのね。
はい、はい。
あの、黄金のね、言葉がありますけど。
はい、はい。
やっぱ率先崇拝じゃないといけないっていうことですかね、そうするとマネージャーって。
そうですね。で、いろんなやっぱり手段を知っておくというか、で、そうしないと部下がね、あの、自分と同じタイプだけが部下になってくれればいいんですけれど、
うん、
そうじゃない人も部下として来るじゃないですか。
来ますよね、これ。
全く違うタイプだな、みたいな。来るじゃないですか。
なるほど。
だからその人にどう合わせてあげるかっていうのが、あの、やっぱ指導する方としては大事なポイントであって、あの、まあ、外しちゃいけないポイントはあると思うんですよね。なんか最適順みたいなのあると思うんですけど、でも、合わせてあげるポイントって絶対あるはずなので、それを、なんか、一緒くたに自分のやってるやり方を、ただ、伝えて、で、できなかったら、ダメだみたいな感じにしてると、まあ、部下の方を潰していくみたいな感じになるのかなっていうところですかね。
そうですよね。でもそういうことって結構世の中多いんだろうなと思いながらね、今お話聞いてましたけど、なんかこう、やっぱり、やっぱ人を育てる側になると自分観察っていうのも、やっぱり大事、ね、価値観のあり方をして、あ、ここはちょっとずれ、ね、お互い違うかもしれないっていうのは、地点確認っていうのも結構必要になるっていうことでしょうかね、先生、そうすると。
そうですね。だから自分のうまくいってるパターンもあくまで一事例でしかないっていうこと。あの、自分の法則が絶対ではないっていうことなので、で、やっぱ、まずマネージャーになると知らないといけないのは、自分と他人は全く違うっていうことを理解しておく。っていうところかなと思います。だから、100人いたら100人仕事のやり方が違うっていう形で。で、当然外しちゃいけない部分あるんですけど、逆に、ここはその人のやり方でやってもらった方がいいなっていうところがあるはずなので、そこをちゃんと見定めて、まあ、適材適所じゃないですけれども、ちゃんと配置をして、まあ、やっていくっていうこと、まあ、これがすごく大事かなと思いますね。
なるほど。先生、やっぱり観察したタイプの見極めをするってね。はい、あの、大事なことだと思うんですけど、先生があの、この間おっしゃったのが、やっぱり聞く力？あの、マネージャーこそ聞く力っておっしゃってましたけど、はい、ちょっとその辺も重ねながら、詳しく教えていただいていいですか？
はい、はい、ありがとうございます。そうですね。で、マネージャーの仕事は、やっぱり大事なのは、単に、まあ、上から言われたことをね、あの、下に伝える。だと、まあ、それだともう伝達係なので、単なる、あのね、高い給料もらう価値はあまりないので、大事なのは、やっぱりその部下の方の意見とかをちゃんとヒアリングするっていうこと。これがすごく大事かな、っていうふうに思うんですね。で、やっぱり、部下の、考えとか能力をいかに引き出してあげられるかがやっぱり優秀なマネージャーの仕事かなっていうふうに思うんですね。で、その中でね、よくね、言ってるのが、まあ、ね、ワンオンワンっていうのをやりましょうっていうので、まあ、1対1のミーティングですね。まあ、これを、まあ、まめにね、やっていきましょうねっていう形で。で、これの頻度がね、まあ最初はあると思うんですけど、まだね、入ったばっかりのね、方とかだとね、まあ頻度が、まあそれこそ1週間に1回とかなのか、ね、でも、まあ、慣れてきてるね、人でも、やっぱり1ヶ月に1回ぐらいは1対1でちゃんと話す時間っていうのを取りたいなって、あって、で、これ全体の会議とはまたちょっと違ってて、やっぱり1対1で話すっていうところがちょっと意味があって、で、1対1だと、みんながいると話しにくい話も、1対1だとやりやすいみたいな。ぶっちゃけこうなんですよね、みたいな話も出やすかったりとかするので、やっぱり話を聞いていくっていうこと。で、1対1で話すときに大事なのは、聞く量、部下が話してくれる時間を、だいたい4分の3ぐらいですよね。7割から8割ぐらいを部下の人が話してくれる時間。で、残りの2割ぐらいを、まあ自分が話す時間っていう形。するっていうところで、まあ、とにかく部下の人がどう考えてんのか、どう思ってんのかっていうのを、まあ、ヒアリングしていくっていう形ですね。で、こうやって、話聞いてあげることで、やっぱり相手も話すことでね、自分がどう考えてるかっていうのが整理されてきますし、で、聞いてあげてると、こちらの意見っていうのも入りやすいっていう、形になってきますので、そこをね、なんか聞くっていうのはやっぱすごく大事かなと思いますよね。
でもこれ、聞くのって、 やっぱりこのマインドとスキル両方だななんて思って。
はいはい、はい。
よくミーティング覗いてみると、本当リーダーだけが9割喋って、なんかね。
そうですね。
最後の最後で何か言ってみろって。出らないよね。出ないよね、それじゃ。皆さんちょっと思い浮かぶイメージありませんか？すみません。
いや、めちゃくちゃあります。
そう。ね。だからやっぱり部下の人にね、いかに喋ってもらうかっていうところが、まあすごく大事で、で、そこの部下のやっぱ本音をちゃんと引き出してあげるっていうこと。うん。で、聞いてくれるとね、みんな、あ、この人はいい人だって認識してくれるので、うん。だからいかに相手の話をね、引き出していくかっていうところで、で、それで、まあ、情報を集約して、で、まあ、できるところはできるっていうし、まあ、部下からね、いろんな要望とかがあってきて、ね、できないところは、まあ、そこはちょっとできないよね、とか、ね、今は、ちょっとできないけど、まあ、ちょっとまた半年後にまた検討しようね、とかっていう話になってくるというか、まあ、そういう形ですかね、うん。
先生はね、コンサルティングで、多くの方のお話をね、
はい、
聞く側で整理して、聞いてあげたり、傾聴したりっていうことが、日々だと思うんですが、
はい。
いや、聞くの本当は苦手なんだよねっていうね。あの、マネージャーや方に対して。何かこう、アドバイスってありますか？その、心地よいワンオンワンをするための。
そうですね。だからもう本当そこは、なんだろうな。我慢して、なんか聞くっていうのをやるとすごくいいのかな。
我慢して聞くんですね。
うん。実際、まあ、時間本当測れるなら測ってもいいかなと思うんですよ。
なるほど。
うん。1時間の中でどんだけ自分が喋ってるかなっていう。だから1時間の中で15分以下に抑えたいんですよ、自分が喋る時間を。
なるほどね。
で、それ以上喋ってるとしたら、半分でも多いので、
うん。
だからそれだけ、もう物理的に相手に話してもらう時間を、まあ、増やすという形。うん。だから最初はね、なかなか話すのが好きな人はね、慣れないかもしれないんですけど。うん。でも逆にね、なんか相手が喋ってくれるのをね、引き出せるようになってくると、勝手に向こうが話してくれて、勝手に向こうが納得してくるっていう形があったりするんで。
うん。
そこを、まあ引き出していくっていう力は非常にやっぱ大事かなと思いますね。
よくあるのが、部下がなんか話をしてくれないとか、意見を言ってくれないっていうところでミーティングをよく覗いてみると、
うん、
リーダーが本当9割8分喋ってるって結
構、はいはい、
あるので、ああいう場合ってなんか、ある意味非常にちょっとハードなトレーニングかもしれないですが、ログを取るっていう。
はいはいはいはい。
ね、ちょっとハードル高いかもしれないですが、そういう荒療治の場面に私は出会ったことがあります、先生。
すごい。いや、でもね、ほんとそれぐらいやんないと、ね、ダメだったりもしますし、あと、話してくれないっていう時に、批判否定は絶対しないって決めるのがいいのかなと思います。
うん。
部下がそれ言ったことに対してすぐに批判しちゃうと、その後もう意見って出なくなっちゃうんですよね。
そうですよね。
だから最初は、何言ってんのって思うこともあるかもしれないんですけれど、ちょっと我慢して聞くっていうのをやってると、いや、実はその真意にはこういうことがあるんですよっていう。で、ね、で、会社のこともね、部下の人も最初に良くしたいってみんな思ってたりとかするので、なんかそこを、まあちゃんとヒアリングしてあげるというか、ね、聞き出してあげるっていうのはすごく大事なのかなっていうのはやっぱありますね。
なるほど。ねぎらう、まあ批判はしないっていう前提でねぎらうとか、
はい、
承認するっていうこともね、はいはい、マネージャー大事な要素かなと思いますが、もし、ワンオンワンのその最初の方で、ねぎらいとか感謝の気持ちで始められると、ちょっとスムーズにいくんでしょうかね、先生。
あ、そうですね。やっぱり相手の仕事、リーダーの仕事としてあるのは、やっぱりもう一つ承認するっていうのがやっぱあるので、部下がやった仕事をちゃんと認めてあげる、褒めてあげるっていうところすごく大事だなと思うんですね。で、どこを褒めてどこは褒めないのかっていうのをちゃんと明確にしてあげると、あ、部下は、あ、ここをやっていけばいいんだなっていうのがやっぱ自然に認識してくるので、やっぱそこをちゃんと伝えてあげる。だから何をやって、なんでやっぱりこの褒める練習もやっぱやっていくとすごく大事で、うん。なかなかね、この褒めるのが苦手な人って、最初はやっぱりね、責めるばっかりになっちゃうので、意識してこの褒めるも、数を出すっていうのをやると、非常にいいのかなと。
数を出す。はい、皆さん、数を出す。先生、数を出すってどういうふうな感じですか？
あ、そうですね。褒められるのって、なんか人によっては、なんか一回褒めたら OK って思ってる人がいて、でも褒めるのって数たくさんあった方がよくて、で、僕は、褒めるの5で、アドバイスするの1ぐらいのイメージなんですよ。だからやっぱ、基本で人って褒めてくれる人のところに 懐いていくというか。
そうですね。
うん、うん。ね、やっぱ褒められる人の方がね、なんかいいじゃないですか。人寄ってきやすいじゃないですか。
うん。
で、常にけなされてるとか怒られる人のところって、やっぱり、まあ、近寄りにくいというか、だんだんだんだんね、距離感が空いてきちゃうっていうのがありますから、で、なんか本音言いにくいな、みたいな。言ってまたなんか怒られたらどうしようと思う。
悪循環ですね。
あ、そうそうそう。だから基本褒めておいて、だから語を褒めるっていう、ね、だ会話の中で、自分が話す中でも語を褒めて、アドバイスするのは、その1っていう形。
うん、
うん。だから、アドバイスというか改善のところを言うのは、きちっと、まあ短い時間でスパって伝えるっていう形ですね。でも褒めてるからこそそれが受け入れてもらえるっていう。で、こちらの目的としては、受け入れてもらって行動を変えてもらうのが目的なので、だから、たまに部下を叱ってて、それに酔いしれちゃう人がいるんですけど、それは意味がないので、うん。そう。
ね、先生、今日耳の痛い話も結構ね、あったと思いますが。でも本当にその辺の聞く力だったり、承認する力、あとワンオンワンもぜひね、アクションとして取り入れていただければいい結果につながってくるかもしれないですね。
はい、はい、そうですね。ぜひぜひね、マネージャーの方はこの辺しっかりやっていただけるといいかなと思いますね。
ありがとうございます。で、先週もね、少し告知をしましたが、先生ね、本当、夏沖縄に来ていただけるということで、はい、もう改めてありがとうございます。
こちらこそです。楽しみにしております。
ありがとうございます。こちらからアナウンスをします。先生が沖縄にいらっしゃって、学べる機会がございます。7月17日、純駆動さんは14時から、出版した本の基調講演ですね。はい、もうぜひいらっしゃってください。
うん、
そしてさらにですね、先生を、中心に、初めての、企業セミナー、新しい収益モデルを作るということで、7月18日、これは日曜日1時から、富城市、豊倉さん、人づくり、地域づくりを発信していくプラットフォームで、初めての企業セミナー、3時間バッチリのコースがございますね、先生。
はい。そうですね。はい。まあ、これからね、起業したい方向けではあるんですけれども、まあ、ビジネスモデルね、新しい収益モデルどう作っていけばいいかというところのお話なので、まあ、すでにご商売されてる方とかですね、まあ、ちょっと今のね、お仕事の内容とかをちょっと見直したいなというね、ビジネスのモデルを変えたいなとかっていう方もぜひね、ご参加いただけたらなというふうに思っております。
はい。それこそまだ組織のね、リーダーの方もご参加いただけると先生、すごくいい内容ですよね。
はい、そうですね。ぜひそういった、ね、はい、方々もお待ちしております。
はい。こちらお問い合わせは 098-851-3396 でお申し込みお問い合わせをご対応させていただいております。今日もあっという間でした。坂本先生、レハンさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。